聖書の御言葉は使徒行伝2章29節から42節まで。兄弟たち、先祖ダビデについては彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座に就かせると神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そしてキリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった。私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とするときまで。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエスキリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ペトロはこの他にもいろいろ話をして、力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと進めていた。ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。私たちはこのペンテコステの出来事に、信仰を重ねるに従ってこの箇所を繰り返し読みもし、また教えられもしますので慣れ親しんでまいります。しかしここで起きていることは、考えれば考えるほど不思議なことであります。本当に考えれば考えるほど不思議なことであります。慣れ親しむことの良い点と、また落とし穴があると思います。信仰においては当然のことがここに起きただろうというかのように受け止めるようになります。しかしここで起きていることは実に実に不思議なことであります。いちいち見ていけば話が長くなりますので、今日は一点この人たちの証を聞いた人々の反応、このことを改めて考えてみたいと思います。ペトロは弟子たちを代表して、ペトロだけがこう信じているわけではありません。他の者たちもそれぞれの言葉で同じことを語っていた。その内容を代表して語りました。イスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。本能 数十日前には十字架につけられるイエスをぼーっと戸惑いながら見ていた人たちもいたことと思います。この中にはですね、このペトロの話を聞いた人々の中にはです。あるいは十字架につけられるイエスを期待をかけていたが、ああいう目にあって死ぬんだったら、実は違ったんだな。神様のことを、自分ではご自分のことを表していたが、神の子があのような木につけられて死ぬはずはない。木につけられたものは呪われるですから、あんな死に方、神様が許すはずはない。とんだ勘違いだったな、思っていた人々もいたことと思います。あるいはその死を見て、思った通りだと。いろいろ迷っていたけれども、あの男は、インチキだったな。こういうふうに、結論付けた人々もいたかもしれません。今まで、パリサイや律法学者たちの教えを信じて、一生懸命信仰の道に進んできたけれども、随分、この男のせいで、その信仰の志を揺るがされそうになったけれども、でも、やっぱり違ったなと、元の信仰熱心に戻った人々もいたかもしれません。まあ、すず雑多な人々がここにいたことと思います。しかし、そのような人々が、このペトロの言葉を聞いて、発した言葉、まあ一人の人が発したように書いてありますけれども、3000人ほどが洗礼を受けて仲間に加わったとありますから、その洗礼を受けた人々には同じ思いが宿ったことと思います。不思議なことですね。なぜこう言わなかったでしょうか。おい、ペトロ、お前。あの十字架のイエスが復活したなどと、そしてそれで神様がメシアとしたのはそのお方なのどと言い出すのかと。じゃあ、そのイエスは今どこにいるんだと、見せてみると。こう言い出す者はいなかったのかということですね。見せてみろと。合わせてみろと。そうしたら信じてやろうじゃないかと。こう言い出す者はいませんでした。この言葉を聞いただけで、この言葉を聞いただけで、大いに心を打たれたとあります。大いに心を打たれ、これがあるべき反応ではありません。十字架は愚かなものであります。先ほど申し上げたように、3000人が洗礼を受けて信じたとありますが、ユダヤ人3000人だけではありません。ペトロやその弟子たちが恐れていたのはこの3000人ではありません。それを超えるはるかに多くの人々です。それらの人々は先ほど私がいくつか挙げましたけれども、確信を持って十字架のイエスを信じない人々であります。確信を持って。あそこに神様の印が表されたんだとして、今までは迷っていた人々も確信を持って、いろいろ迷ったけれども、木につけられて殺されたとなったら、これはもう神様の答えだと受け止めた人々です。だから、この後、人たちが福音を伝え、福音とはキリストを伝え、そして信じた人々をその信仰を何としても覆そうと思って、男であろうが女であろうが子供であろうが追いかけ回したあのパウロの姿に見る通りです。パウロはいい加減な人間ではないんです。真面目に真面目に真面目に真面目に 神様を信じてきたものです。真面目に真面目に、そして聖書の言葉も真面目に真面目に学んでいたものです。真面目に真面目に従っていたものです。そのものが到底許しがたい。そして神様から答えをいただいたのがあの十字架だと受け止めるような死です。それはメシアだという証拠ではなくて、メシアでない証拠です。だからその言葉を聞いてですね、こういうふうにひれ伏すように、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと聞くというのは、とてもとても奇妙な反応です。実際ペトロがここで証人ですと言っていますけれども、その証人はですね、目撃証人にはとどまりません。確かに目撃しました。でも目撃証人でここでですね、見て、あれはイエスが復活したぞとですね、どっかから覗いてみたかのようにですね、死んだはずのイエスがあそこで復活したぞと、それを伝えている目撃証人ではありません。ペトロの言葉を見るとよくわかります。32節を見ると、神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。目撃の事実を伝える証人ではありません。そのお方が神の右にいるとおっしゃって、そのお方が約束した聖霊を受けて注がれて、私たちがここにいるぞという証人です。神様の救いの御業の中でことがこのように進んでいるぞ、それに私が預かっているぞ、ここで今口を開いている者たちが預かっているぞという証人です。そしてイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。このことに対する反応が様々であることは、これはもう分かりきっています。この証言を聞いてですね、人々が、それが聞きたかったのは、こんな反応など考えていません。またそのことにも頓着していないように見えます。聖霊が下ると力を受ける、あなた方はエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、地の果てに至るまで私の証人となる。私の証人、目撃証人ではありません。私の証人、目撃証人ではありません。それを超えています。私の証人。人々はこれを聞いて大いに心を打たれたとあります。イエス様が人々を脅したり驚かせたり、あるいは力ずくでイエス様のお言葉を聞かせたり信じさせたり、そのようなことはなさいませんでした。むしろ小さな種を人の心の中に入れるようにことをなしていきました。小さな種を入れるようにです。皆さん考えてみてください。小さな種を入れるようにです。ペトロやヨハネや使徒たちもですね、小さな種を入れるように語られる、小さな種を入れるようになされるイエス様の御業を改めて受け取ったということであります。イエス様は人々の人気を集めて、 そしてことが一気に進むかのように見えたときには、彼らはそのこと分かりませんでした。イエス様について行って、イエス様の右に誰がつくんだ？誰が左につくんだ？このような、この世でこっちで得られなかったものをこっちで得る。あそこで得られなかったような、満たされなかった野心をイエス様のもとで満たす。こんな感じでイエス様についていっていました。でもそのような者たちにイエス様は種を入れるように。彼らが心を開くからその心の中に種を入れるように。彼らが心を開くからそこに灯火を灯すように。ご自身の言葉を入れていかれました。ご自身の御業を入れていかれました。そして今、ここで聖霊に満たされて、聖霊に満たされてとは、その与えられた御言葉、見たものに満たされてということです。そうしなければ、ここで彼らは立つことができません。ここで立つことができません。簡単に心くじかれます。簡単に心くじかれます。信仰によって得られるあらゆる喜び、平和、希望に満たされながら、良きものに満たされながら、ここでメシアはイエスだと証言しているんです。このお方において私がここにあると証言しているんです。これを聞いた人々は、彼らの中に生きて働いている聖霊に触れたんですね。神様の霊に触れたんです。この神様の霊に触れたということが、言葉を変えて言えば、神の国の門の前に立ったということです。入ってはいません。また、キリストの前に改めて立ったということです。まだ心は開いていません。窓からその姿を覗いているような姿です。今までもそうだったでしょう。心をこの3000人の人たちは神様に開いた人々ではなかったでしょう。いろいろ迷いながら、一体この方は誰なんだと、ヨハネがもう一度我々の前に現れたか、あるいはエリアがここへやってきたのか、預言者の一人がここへ来たのか、こういうふうにいろいろただものではないけれども、メシアとは思わず心は開きませんでした。でも今、このお方だと証言されて、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですか、と言った。ペトロの答えがさらに興味深いものであります。とあります。ペトロは彼らに言った、悔い改めなさい。命名イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。ペトロはここでですね、どうすればよいんだ兄弟と言われて、ああ分かったと、じゃあ教えてあげましょうなどと言って彼らの前に立ったりはしません。これは人が教えてあげることができるようなものではないからです。人が教えてあげることができません。どうやったら、どういう道筋を頑張っていったら、あるいはどこを改めたら、どこを本当にわきまえたら、メシアのこの救いに、大変なことをしてしまったのかもしれないけれども預かれるんだと。これに対して構成を合わせようなどとはペトロは答えません。人間が教えることのできるものではないから、人たちもよくわかってるわけです。イエス様からいろいろ教えられたと思って、随分教えを学ぶことにおいて進歩したな。誰が一番進歩してるのは、誰が一番イエス様の教えを覚えてるのは、誰がイエス様に本当に一番従ってるのは、こんな比べっこをしてましたけれども、そんなものではないと 改めて知ったからです。聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土に至るまで、サマリア、地の果てに至るまで私の証人となる。聖霊の働きだと。言葉を変えて言えば、父子聖霊の名によって洗礼を授けとあるように、これは神様が教えてくださるということです。神様の御業だということであります。神様が先ほど申し上げたように、いつでも静かに語りかけるんですね。静かに語りかけるんです。私たちは聖書を読み間違えてはいけません。いつでも静かに語りかけているんです。物足りないように語りかけているんです。そして世の終わりにイエス・キリストにおいて、誠に誠に十字架につけられて、いいようにされるほど静かに語りかけたんです。これを生身の人間は聞くことができません。聖霊によってです。弟子たちもしかり、聖霊によってこの神様の声を聞きました。心の一番深いところで聞いたと言ってもいいです。そのように生きている者たちを目の前にしてですね、兄弟たち、私たちはどうしたらいいんだと、答えはキリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。賜物としてというのは、いただくしかないということです。私たちもそういうふうに、ただ神様からいただくしかない賜物をいただいて、この救いという賜物をいただいて、キリストという賜物をいただいて、キリストを知るということをいただいて、聖霊のお働きをいただいて、そしてここにあるのだぞと、あなた方も賜物として聖霊を受けます。約束されているから。勝手に使徒が約束しているんではありません。キリストが約束したその聖霊を受けるんだ。神様があなたの一番心の深いところに働いてくださるんだぞ、伝えました。これであります。私たちもまたこの聖霊を受けたものであるならば、受けたものにふさわしく歩んでまいりましょう。受けていないならば、受けなければなりません。この道を行こうと思うならば、聖霊がでは私たちを導くときに、私たちを圧倒するような仕方で導くなどと誤解してはなりません。キリストの霊です。キリストがどれほど穏やかに静かに語りかけられたかを思い起こしてください。聖霊もしかりです。キリストは争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない、こういう仕方でことをなさっていったんです。傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さないように語りかけ、ことをなしていかれたんです。だから聖霊も同じです。聖霊を受けているとされる方々は、改めてご自分を吟味してみてください。聖霊は悲しむほど本当に穏やかな仕方で私たちの心の内にあるということです。またここで、どうしたらよいのですかと問うた人々に、その心の扉をこじ開けるように、待ってましたというふうにこじ開けるように、その心に押し入るお方ではありません。聖霊が日々にことごとく思い起こさせてくださる種のような御言葉を本当に大切にしながら、ますますその種が実を結ぶように、聖霊の御座に預かりながら歩んでまいりましょう。お祈りいたします。 目に深い全能の父なる神様、皆を褒めたたえます。くすぶる刀身を消さず、傷ついた足を折らない、あなたの憐れみのゆえに、私たちはこうしてこの恵みに預からせていただいております。ますます主の御前に、聖霊の恵みに謙虚に信頼して生きるものとさせてください。主イエスの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。お座りいただいたもので、賛美歌の505番の1節2節を賛美いたしましょう。生産式を執り行います。